牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
今年も12月、今月いっぱいなんですけれども、
暖冬とは言いながらもだいぶ寒い日もね、増えてきましたよね。
今日のお客様は、
今日はですね、私どもの小さい頃憧れの的だったんですが、ボーイスカウトの活動がありますよね。
はい。
その日本ボーイスカウト静岡連盟の連盟のコミッショナーの滝島三郎さんと、はい、そして現場で一生懸命活動されている連盟の静岡地区の委員長の林誠二さん、このお二人にお越しをいただきまして、ボーイスカウト活動の魅力とかね、あるいは静岡における歴史だとか、はい、これからの夢、そんなものをね、お話をしていただきたいなと、こう思ってお願いいたしました。
はい、ボーイスカウトなんですね。はい、林さん、滝島さん、こんにちは。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ボーイスカウトと言いますとね、私たち本当によく知ってるようで、でも全く知らない、まあ、そういう方が多いんじゃないかなって思うんですけれど、よく見ますよね、あの制服姿は。
そうですね、制服で歩いてる姿はご覧になったことあるんですけど、具体的にどんな活動をしてるかっていうのはね、あまり知らない方が多いんじゃないかと思いますけども、まあ、今日せっかく呼んでいただきましたもんですからね、その辺のボイスカットの発祥のことですとかね、それらからについてまずお話をさせていただけたらなと思いますけれども、まあ、ボイスカウトはですね、イギリスでですね、1907年に実験キャンプというのが行われて、それがですね、日本に、伝わってきまして、まあ、その一番早く受け止めたのが静岡の地区って言うんですかね、静岡市でございまして、
はい、あ、そうですか。
でそれの日がですね、城内小学校ってご存知ですかね。
はい、
あそこの校庭のところにございまして、まあ、今でもですね、全国からそこのその日を見にですね、おいでになる方結構いらっしゃるというようなことで、静岡がボーイスカウトのまず発祥の地、その後日本のボーイスカウトの連盟っていうのができたというふうになっている。
あ、そうですか。
すごいですね、それ知らなかったですね。
実は私もね、小学校4年の時からね、はい、ボーイスカウトに入りましてね、いろいろと野外活動、キャンプだとかハイキングだとかね、それから縄結びだとかね、いろんなことを勉強させてもらってね、本当に良かったなと今思ってるんですよ。それはまさか静岡がね、日本で一番最初の発祥の地ぐらいだとは知らなかったですね。
ですからね、日本連盟が80周年記念だとか90周年記念やるときは1年前に静岡でやるんですよ。静岡が1年早くやるんですよ。それが自慢っていうか自負っていうか、ですから本当は静岡はもっともっと元気にならなきゃいけないんですよ ね、
うん、そうですね。
そこがちょっと今少し、人数も少なくなってきてね、その辺がちょっと悩みなんですけどね。この運動は決して悪い運動じゃないと思って我々一生懸命やってますからね。
もう私なんかが小学校4年というと、もう恥ずかしいけども50何年か昔の話ですけどね、はい、あの頃あのボーイスカウトのあのユニフォームって言いますかね、格好してリュックを背負ってですね、キャンプにね、当時4泊5日ぐらいから行ったんですよ。赤沢だとかね、富士の裾野だとかね、木漏らしの森とかね、小浜の海岸、みんなで行きましたよ。それはね、本当みんなで憧れましたよね。その活動ね、ずっと今日までね、実際のボイスカートやりながら、今度はね、指導者としてね、頑張っていただいてるお二人なんですよね、今日は。
なるほどね。はい、でもその人間牧野さんの基本的な部分っていうのはボイスカウトからだったのでしょうか。
そうかもしれません
ね、
もうお話にも後で出てくるかもしれませんが、ボイスカウトの中にはね、誓いとかね、掟とかってあるんですよ。それが非常にね、子供ながらにね、大切な教えだったなっていう思いがありますね。
そうですね、この番組始まる前にちょっとね、牧野さんに伺ったら、覚えてましたね。すごいですよ。
誓いの言葉とかです
か。そうですよ、覚えてるんですよ。すごいです。それがスカウトだと思います。
誓いの式っていうのがあるんですよね。
そうですね。
まあ夜、まあ割合薄暗いようなお寺とかをお借りしてね。
そうですね。
ろうそくを立てましてね。3つの誓いって、
ね。やりましたね。
はい、やりまして、それがもう一緒のもんだよと。
どういう誓いなんですか。
誓いっていうのは一つはね、自分と絶対者ってですね、はい、目上の人っていうか、まあ、神とか国とか、そういう仏とか、そういったものに対して自分が、ちゃんと、真面目でやりますよっていうようなことを誓うということ、はい、それが周りの横の人たちのつながりの中でいつも他の人々を助けますよっていう自負と、はい、それから最後は自分のことで体を強くして心を健やかに、それで徳を養っていくんだと。それがボイスカウトの目標である将来ですね、社会に有用な人間に育って 社会の役に立つような人間になってほしいよという願いを込めて、まあ、常日頃活動、ね、いろんなトレーニングというか、はい、訓練というかやってるわけです。
だからこの3つの誓いっていうのは自分自身にもちろん使うんですけども、みんなの前でね、みんなの前で誓うことが一番大事なことですから、うん、破るわけにいかないんですね。
なるほどね、
うん、だからこれは俺どもよく言うね、スカウトの名誉っていうのはこういうことだと思う。これ守るっていうことですね。
私もね、あの記憶ありますよ。大勢の先輩の中にね、ろうそくをね灯してね、そこでね一生懸命覚えていったね、その誓いと掟をね皆さんの前でねやるんですね、
う
ん、
自分にそれを課すわけですね。
そうですね。しかもね、学校で教えない内容の別の大切なものがね、このボーイスカートの誓いとかね、うん、あの掟の中にねあるんですよね、うん、ですからそれは未だにずっと心の中に残ってますよ、
うん、柔らかい頭の時にそういうものがこう染み通っていくっていうのをずっと大人になっても何十年経ってもそれが基本になって忘れないっていうことですね。
ですから竹島さんも林さんもね、もう大人になってもこうしてその活動をね、うん、実践してまた指導者としてね、あの頑張っておられるわけですね、はい。
まあ、毎週っていうかね、そういう形で参加し、我々も参加するんですけども、やっぱりこの年になってもね続けられていく、いける要素っていうのはやっぱりね、若い子供たちのエネルギーをもらっているからだと思います。それがなくなってしまったらね、多分続けてられないと思うんですよ ね。そういう意味では大事なことだと思うんですよ ね。
実際に活動されていて、高島の魅力っていうのはどうですか。もうずっともう大人になってもずっと続けておられるんですけども
、もう一つはですね、仲間が常にこう増えていくっていうんですかね、うん、末広がりっていうか、うん、そういう常に新しい、子どもともできるし、大人同士の付き合い、指導者同士の中でもできていく。でやっぱりその言ったつながりっていうのが一番こう周りが支えてくれて、こういう活動が成り立つっていうのもあるのかなっていうふうには思いますよね、うん、それと高校の一番最初作った人はあのベーテンパイレっていう人なんですけどね、うん、この人はあの死ぬ前にその遺言みたいのを残しとって、はい、でその中にやる一節があるんですけども、要は自分が幸せになるってことは他の人を幸せにすることですよっていうような流れがあって、はい、でそれがベースなんですよ、うん、だからやっぱり自分が幸せになるってのは周りが幸せにすることがあなたの幸せですよっていうような、ね、思いがあって、うん、やっぱり結構そういうところからあのこういう活動って世界160カ国ぐらい同じ理念でやってるんですよね。まあ、世界平和っていうかね、そういうことももちろんあるんでしょうけども、国際やっていうですかね、
そう、
人道主義っていうですか、そういったものがやっぱりどこの国にも受け入れられてやってると、はい、ただその割には、静岡にしても全国にしてもあまり、うん、どんどん衰退していくというところ ね、本当に裏腹でちょっと僕らとしては責任を感じてるんですけど ね。
国際的でもあるし、歴史的にも長い、
すごいですよ、
ね、
でしかも静岡発祥の地でしょうね、はい、そういうところなんだけど、やっぱその後ねスポーツね、ソフトボールとかね、サッカーとか、あるいはね学習塾だとか、
はい、
そういうのがねこう流行ったというか、それ行かなきゃならないっていう、そういう時間的な制約もあってね、うん、このボーイスカートの活動だんだんだんだんちょっとこうね今小さくなっているんだけども、今のこの時代にはね、このボーイスカートの活動精神というのは本当もう一度よみがえらせていきたい、行かなければいけない、そういう運動かなっていう実感がありますね、
うん、そうですね。ですから今中学校でも部活っていうのがすごくこう締め付けが強いっていうかありますよね、うん、でもね、部活やっていながらなおかつボーイスカウトで活動を続けてる子は、うん、高校生になっても、うん、大学生になっても大人になっても続けてくれるんですよ、
う
ん、それはやっぱりこの誓いと掟を実践してるってことですね、
う
ん、
そうですね。
だから5分でも10分でも顔出して部活行きますよっていう子供もいる、
うん、
もうその子はやっぱり素晴らしい人間になってくると思いますよ、
うん、
はい。
それともう一つはその野外でのね、この活動ですよ、うんうん、赤座山ってご存知ですか。
はい、知ってますよ。
赤座ね、うんうん、
あそこがこの静岡では道場って言われたようなところで、もう本当山の中で ね、
う
ん、歩いていくと30分くらいかかるんですよね、任務を使
う、
うん、でそんなとこ真っ暗でね、
そうそうそう、
もうそれこそなんていうんですか、静寂っていうんですかね、あのこう怖いようなところなんですけどね、はい、そんなところで3泊も4泊もしてるうちにやっぱりたくましくもなるし、
そうです ね。
あそこは全国から指導者が見えたんです。
ああ、そうですか。
で、昔は、僕も知らないですけどね、昔はね、静岡市赤沢で電報が届いたそうですよ。
ああ、いや、
ら、
いや、有名でしたよ。
有名でした。
毎年、ボイスカートが赤沢でね、キャンプやって、ほいで4年に1回はね、大きいね、ジャンボリーがあって、その間はずっと赤沢でみんな頑張ってね、 そばまでは車で行ってもね、あの山奥まではみんなね、リュックとかね、テントをみんな背負ってね、登っていくんですよ。
そう、そう、少年時代にそういう自然と対峙して、そういう経験をしたってことは忘れないでしょうね。
忘れないですね。ですから私なんか小学校の時ね、うちの小学校にはボイスカートやってるのは当時私だけだったかな、まだ。そうとね、やっぱ一目を置いてくれてね、キャンプになるとね、もうスターでしたよ。ボイスカートやってるの、そんな感じでしたね。
それは多分、牧田さんの時代は飯盒一つでもって、いろんな料理を作り、苦労しね。はい、今見たら道具はないですからね。
そうですね。
で、多分、お前はジャガイモ一個持ってこい、お前人参持ってこいってこう、持ち寄っていったと思うんですよね、多分。
そうね、僕もそうだったですね、あの鍋か、まあ、分け合って持ってますよね、あんたまな板、あんた包丁、そうね、あんたじゃがいも3つとかね、
いやそうです
ね、みんな買ってっちゃってね、スーパー行って、
あ、なるほどね、
だから余計にそういう時に育った人たちっていうのは、たとえ今登録してなくてもですね、やっぱりその思い出があるし、必ず生活の中で役立ってることがいっぱいあるんじゃないかなって思いますよ。
そうですね、それからね、時々ね、清掃活動に行ったりね、神社とかお寺のね、あるいは商店街のね、清掃活動に行ったり、それから緑の羽だとかね、白い羽の郷土募金だね、そういうのはみんなボイスカーとかね、町へね、立ってね、協力してくださいっていうのを訴えたんですよ。
いや、今でもやってますよ。
ねえ、
今
でも皆さん頑張ってますね。
見かけますよ、可愛い制服着た少年たちが。
そうですね、一番小さな子供たちってビーバースカウトってのありましてね、幼稚園の年長の9月から入れるんです。それから小学校、3年生になると今度はカブスカウト、
そうですね、
それから中学生になるとボーイスカウト、それから高校生になるとベンチャースカウト、
はい、
それから社会人大学生になるとローバースカウトって、そういう段階があるわけですね。そして目標に向かって活動してるっていうことですね。
そうですね、
年齢層が様々ですから、やっぱり活動自体もいろいろ様々なんでしょうね。
そうですね、部門によってそれぞれに適したプログラムでもってやってます、はい、
ちっちゃな子どもたちはまずしつけからでしょうかしらね。
まあ遊びの中でしつけっていうか、ルールを守っていくっていうことから、はい、やってますね。でも遊び、野外で遊ぶ、都外で遊ぶっていうことが大事だと思いますね。
元気にね、遊ぶっていうか、
今兄弟数とか一人っ子なんていうお宅も多いですから、そういう団体活動をするっていう機会は本当に少ないと思うんですよね。
そうですね、特にボイスカートの場合は年齢を縦の年齢でこう、グループを組んでますからね。やっぱりお兄さん役、まあ、お姉さん役って今実はボイスカートの中に女性も入ってきてますので、はい、お兄さん役お姉さん役っていう形で幼いものをいたわるって言いますかね、小さな子供は小さな子供を面倒見ると、それから小さな子供はお兄ちゃんお姉ちゃんの言うことを聞くという、そういう、一つの家族みたいなね、ことでやってますね。
ボイスカートの方はね、最近女子のスカートも入ってきて、ガールスカートがその分少なくなっちゃったなんていうことを聞いてはいるんですけどね、青少年の活動というようなことで大きく捉えるようになったのがその理由なんですけどね、ですから今ボイスカートは国内ではボイスカート日本連盟って言うんですけども、外国向けにはスカウト連盟って言うんですよね。でそんなふうに変わってきてますんで、多くの方がねこういう活動に参加していただければね、男の子も女の子もみんな入っていただければというふうに思ってるんですけどね。
竹島コミッショナー、今でボイの時代一番の思い出ってのはどんなのあります？
私はねやっぱり日本ジャンボリーで7回ですね、御殿場でやったんですけども、その時今の天皇陛下ですね、皇太子ご一家がですね、珍しく全員でお見えになったんですよ。5人ですか、
はい、
で私たまたま食事をカレーライスを作って差し上げるっていうことでですね、その時隊長、派遣隊長だったんですからね、一緒に食事をさせていただいたっていうのは非常に記憶に残ってます。
それはすごい思い出ですね、
私も似たような思い出でね、小学校ね5年の時ね、軽井沢のね世界ジャンボリー私ね行かしてもらったんですよ。その時今のね天皇陛下と握手しましてね、
そうですか、
周りから怒られましたけどねいい思い出ですよ。
そうですね、はい、それは少年牧野さんにとってはね、忘れられない思い出ですよね。
今度来年ね、また朝霧に、皇太子殿下がお見えになる。
あ、そうですか、ね、これからいろんな大きな予定が、
そうですね、
静岡にはあるって聞いてますけど、どうでしょう。
今5月にですね、全国大会がツインメッセで、ありますそれから、8月に 日本ジャンボリー第15回でした。
そうですね、
第15回の日本ジャンボリーが
朝日ですか、
はい、それから、4年5年後6年後か、
そうですね、
山口で世界ジャンボリーがあるんですね。
山口県
で、山口です、はい、キララ浜っていうとこですからね、はい、そこであるんですけどね、実は朝霧があのやる予定がいたのがあのスウェーデン
で
敗れちゃったんですよ。
はい、
あらら、
国王が出てきてね、
誘致競争に負けたってい
う、そうです、負けちゃったんですよ。ですから朝霧でやるのがちょっとできないんですけども、まあ朝霧はね世界ジャンボリーもやってますし日本ジャンボリーもやってましたので、
そうですね、
あの富士の麓っていうのはやっぱり全国のスカウトの憧れの地ではある
んです。そうですね、
富士山間近に見えますからね。
で、そのベンチャースカウトの最高の賞が富士賞っていう、スカウト賞で富士賞がある、富士を目指してってあるんですよ。
そう、そうですか、はい、
僕は一級で終わったんだけどね、菊、はやぶさ、富士とこういうね、
そうそうそう、
スカウトのねあれがあるんですよ。
よくご存知ですね。
いやいや、もう私も
じゃあ富士は最高なんですね。
なかなか取れなかったんです、なかなか、
私は。
今はまあ、簡単っていうわけじゃないですけどもね、なるべく取れるように指導しますけど、昔は先輩たちが結構厳しかったですね。
なかったですよね、富士スカウトってのはね、なかなか、見かけることがなかった。
県知事に表敬訪問できますね。それから皇居行けますでしょ、
そうなんですか、
総理大臣の官邸にも行けるんですよ。
もう非常に名誉なことですね。
名誉ですよ。
そうですね、アメリカはイーグルスカウトって言うんですね。それもやっぱりそれを受賞すれば特権階級みたいな感じで、いろんなメリットがついてくるんですね。
今野口さんだっけ、宇宙飛行士の野口さん、
はい、
で一番最初のアポロっていうのはなんでボーイスカウト出身の人を入れたかっていうとね、不時着した時に助かると、それはボーイスカウトの出身だ。だから昔の宇宙飛行士はほとんどがボーイスカウト出身なんですよ。
ああ、そうですか、
ね、今は、もうそうはないみたいですけど、でもほとんどアメリカの宇宙飛行士はボーイスカウト経験者ですね、はい、
僕は今ボーイスカウトのことを思い出すとね、隊長とか、
はい、
まあ、お兄さんになる人たちからね、いろいろこう指導を受けたのはね、人の役に立てる人間になれっていうことをよく、教え込まれたっていう思い出がありますよ。コミッショナー、これからの夢とかそういうのは、ボイスカットのこの活動に、地域でもね、
ええ、
もっとね、大勢の人にもう一度入ってほしいですよね。
そうですね、地域には根ざした活動っていうのが基本で、私のところの隊っていうのは今静岡の14団っていうんですけども、昔は隊って言ってたんですよね、まあ、団を組織に変えてしたんですけども、静岡にいましてもですね、静岡で今活動してるのが2団それから7団、うん、10団14団22団と飛んでしまってちゃうんですよ、
うん、
私が15年くらい前に地区のコミッショナーをしてた時には25個団ぐらいまだ残ってたんですけどね、
うん、
それがまた今こういう形で13個団ぐらいに、
そうですね、今13個
で、まだなんかどちらかというとちょっと減るような、そんな寂しい話でなんか報告もあれですけどね、ですから、まあ、ここら辺を契機にですね、まあ、来年ジャンボリーありますんでね、またその再編をしてですね、
そうですね、
いきたいなと、そんなふうに思ってます。
まあ、少子化でね、子どもたちの数が減ってきたり、今の子どもたち忙しくてなかなか入ってくる底辺を広げるっていう活動も大変かと思うんですけど、実際いい活動だからうちの子入れてみたいわなんていうね方がもしいらしたら、どんなふうにすれば入れるんですか？
地域近くに必ず各団がありますのでね、そこへ訪ねていただけるか、まあ、一番いいことは見学していただく、活動しているところを見学していただいて納得して入っていただくのが一番いいと思います、うん、で今この電話番号どの頃ってできませんけども、県連 の事務局の方へ、はい、申し込んでいただければ紹介していただけます
も、うん、見学もいついつこんなものがありますよっていうんで見学もできるんですね、はい、
それで納得して体験入隊をしていただければいいかなと思ってます。
そうですね、はい、まず体験しないことにはねっていうのがあるかもしれませんね。
いや、僕らもね、中学校の頃ボイスカウトやって、その後だんだん高校とかね、学校来て社会出ると活動やめちゃいますよね、うん、でも最近だってまたね、時間的余裕ができてくるとね、懐かしくなるんですよ。だから一応ね、飯盒炊爨もやってみたいしね、キャンプファイヤーもやってみたいっていう、うん、そういう思いありますんでね、また年配の人たちにもね、ボイスカウトのね、なんて言いますかね、 年寄り部分とかね。
ありますよ。
そうですか。
スカウトクラブですか。
スカウトクラブね。それまた広めたらね、いい社会運動になりますよ。
特にね、我々年代もそうですけども、団塊の世界の人たち、定年退職してやることないじゃないですか。
いっぱいいますよ。
ですから、今考えてるのはそういうのをグループ化しようと。
で、なるほど。
中高年で楽しもうと、そうすれば孫さん、お孫さんにしてもね、みんな入ってくるんじゃないかなっていう、そういうふうに考えてますからね。
子供じゃなくても入れるっていうのいいかもしれないです ね。
僕らもね、普段生活してるとね、あの人ボイスカートでね、一緒だったなって人いるんですよ、中に。ほいでね、僕28段だったけど、あんたはとかね、26段とかね、そんな思い出話に出てね、人間関係がね、また深くなることってありますんでね。
そうですね。ぜひ、はい、今度は大人のキャンプをやってですね、
浅見高原なんかでやりたいですね。
やりましょう。
一緒のご飯を食べるっていうのは仲間意識がね、盛り上がって、やっぱり、こう、かけがえのない絆っていうのが生まれてきますもんね。
そうです。飯盒で作ったご飯の美味しさを忘れられない。
それと、やっぱりボーイスカウトはね、班の活動っていうのがグループワークみたいな形でね、あれが非常に役立つんですよね。でその一つの班がもう自治の単位ですので、そこでご飯も炊けば、そういう掃除もやれば、ということですね。いろんなことをこうその中で役務の分担、水汲み係だとかね、薪を取ってくる係だとか、いろんなそういった係を通じてこう成長していくっていうのかな、そういう活動なもんですからね、ぜひそこら辺をこう皆さんに知っていただいて、ね、やっていただければなとは思いますけど、
ね、そうですね。いや、それこそ、ね、人間形成と、それから社会の福祉活動ね、社会の奉仕活動、はい、それから集団でね、みんなで活動していく、そんなこと全部含めてね、これは素晴らしい活動じゃないかなと思いますんでね。ボイスカットのこの活動ね、さらにまた静岡発祥の地って聞きましたんでね。
そうですね。それ初めて聞きましたけれども ね、
うん、そうですね。伝統と名誉と栄光があるわけですから、ぜひ復活してね。
もう復活してくださいよ。
そして団塊の世代にも頑張って、ますます
元気で
ね、いていただきたいし、活動を盛り上げていっていただきたいと思いますね。
我々も頑張りますので、ね、皆さんも応援をしていただいて。
はい。
もう竹島さんと林さん、本当に今日はお忙しいところね、お越しいただきましたけど、ぜひ我々静岡応援団ですからね、私どもは応援団ですから、皆さんの活動一生懸命応援させてもらいますんで、ぜひこれからも頑張ってください。
はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
今日はありがとうございます。
今日はカルテットオリジナルサウンドトラックからお送りいたしました。牧野青春の出せ静岡の底力。この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。